ハートフルデイズ。
ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、奥のテーブルのお客さんにお料理お持ちしてね。
あ、はい。今日のお客様は常連さんと大田市ファーム清水の清水圭介さんと、同じく大田市日枝鉄工所の林大輔さんですね。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
2人はもうお付き合いは長いんですか？
そうですね、もう言ってみれば保育園ぐらいからですか？
保育園から
ね、ですね、
ずっとで、
でまあそのバスケをやってたんですけど、うん、先輩で後輩で、うん、で小学校中学校はまあ一緒なところで、高校は違うところ行ってるんですけど、
うん、じゃあもう2人ともほぼ幼馴染っていうか
ぐらいのね、はい、長さですね。
あ、はい、そうなんですね。
そうなんですよ。
圭介さんも大輔さんも2人ともご出身は大田？
大田です。
そうなんですね、はい。圭介さんはどのタイミングで外に出られたんですか？
大学が最初でしたね、うん、広島に行って、うん、で就職が東京でして、うん、で5年働いてこっちに帰ってきたっていう感じです、はい。
もう最初から大田に帰ってこようって決めてたんですか？
ざっくりは決めてました。大学生の頃に30歳になったら島根ないし大田には帰ってきたいなとは思ってたんですけど、ただ何するかっていうのはあんまり考えてなかったです、まあ、建築系、大学工学部で建築系学んでたので、うん、その東京で就職したのも建設業だったですけど、うん、まあ、戻ってきてもまあ建築関係なのかなとは思ってたんですけど、いろいろありまして農業する流れになりました。
じゃあ農業やろうって決めてから、まずでも何からしたらいいか分からなくないですか？
ですね。でだったので、うん、当時まだ東京にいた頃に、ユーアイターンフェアっていうのがふるさと定住財団さんが主催する、うん、そういうイベントフェアがあって、窓口でそういう話をしたら、紹介されたのが隣の江津市の、農業法人さんを紹介されて、うん、でも僕もいきなり自分で自営でやるなんてことはできると思ってなかったので、うん、そんな甘くはないだろうと思ってたんで、だからまずはそこでゼロから勉強させてもらったっていう感じですね、はい。全く本当に何も分かって勉強してはなかったです、入るまでは、はい、入ってからでした
ね。大輔さんはどのタイミングで大田に戻ってこられたんですか？
自分がバスケットで出雲の方に
北陵高校
で、そこからもうずっと大学もバスケで、岡山の方に行かせてもらって、で、もうその時はもうバスケットのプロになるっていう目標があったんで、で行ったんですけど、やっぱ打ちのめされてダメだって、で家業を継ぐことになって、大学卒業してからも家業に行って、で鉄工所も技術職なんで、うん、何年もやらないとうまくならないんで、うん、まあ、いざその時になってみると結構根性がいるなと思って、そう生半可な気持ちで行くもんじゃないなと思ったんですけど、でももう飛び込んでしまえと思って、まあ、突き進むタイプなんで、なんで入って、で親父の下でビシバシとやられてました、はい。
やるって決めたからにはしんどくてもやるみたいな感じで続けられて、
そうですね、もう突き進むしかないと思ってたんで。
突き進んでいる中で農業もあったんですか？
いや、ないです。もう全然親も農家でもないですし、鉄工所っていうのがやっぱもう仕事量もやっぱ減ってきましたし、でいろいろと自分の方向性がこうもっと何かを継続していくには足りないなと思って、いろいろといろんな異業種の会議とかにも参加しましたし、10年20年先ずっとあるものは何だろうってずっと考えてて、したらやっぱ農業、一次産業ってやっぱすごい強いことだし、多分絶対なくなることはないなと思って、 あ、農家だと思、農業だと思って、で農家やってるやつをもう探してでどうって聞いたりとか、それで圭介農業してると思ってすぐ気に入って、とにかく動いてちょっと話を聞いて、でその人たちの話を聞くと楽しそうなんですよね、すげ
ー、
なんか生き生きしとるし、なんかもうこれからだこれからだっていうのをずっと言ってるんで、あーなんか飛び込んでみたいなと思ってって思って、それこそ圭介と一緒でゼロからで、トラクターも何もないし土地もないしで飛び込んでみようと思って飛び込んだんですけど、やっぱそう甘くなくて、土地がそう簡単に手に入るわけでもないし、で持ってたら、あの地元の農家やってる、結構でかく農家やってるおじいちゃんなんですけど、師匠なんですけど俺の、その人と知り合って、その人が自分を気に入ってくれて、で田んぼを譲ってやるって言われて、
それもう引退されようとしてたんですか。
たまあ
80ぐらい、
これだけ6年前で80なんぼで、大田市の中でも結構広くやられてる方だったんで、5ヘクからスタート
だっけ、5ヘクだから、まあ、いわゆる東京ドームで言えば1個分以上ですよね、
っていう広さをやらんかって言われて、全然想像もつかんし、いろいろな方に聞いてどうですかって言ったら、いや無理無理無理みたいな、それこそ圭介にもすごい、聞いたんですよ、ずっと相談しとったよね、
でしたね、
毎回で大丈夫だろうか大丈夫だろうかって言ったら、もう圭介の言葉はもう、ああできますできますみたいな、大丈夫ですよみたいな
心強い、
いや本当それが多分なかったら多分ないですね、で兼業なんで自分、鉄工所をしながらできるんかなっていうのは、もうみんなすごい無理だろうって言われとったんですけど、でもまあ圭介に言われて、で自分ももう入るからにはやっぱもう やらないけんかなと思って、その1年目で500からスタートして、でそれからだんだん今増えてきてって感じですね。
あ、もうさらに増やして、
そうですね、増えて、
今倍ぐらいになりましたからね、
東京ドーム2個分、
東京ドーム2個分ぐらい、
3個分までいかんかぐらいですかね、
今年はだいぶ増えました。
圭介さんがやれるやれるって言ってあげたのはどういう思いからだったんですか。
僕もそのパターンだったんですよ。いきなり大きな面積を、大きな機械を乗って、初めてのやつが農作業をするっていう、もちろんその一人でやると、雇われてやるじゃ全然気持ち的なプレッシャーは違いますけど、ただ僕もそのやってる中で全然一日何ヘクタールこなせるしみたいなことも考えてた時に、いや5ヘクぐらいなら全然いけるんじゃないですかってあの今思えば、大ちゃんのその鉄工所のウェイトを全然無視したいあれだったんですけどまあ結果
よかったね、
全然できたので、よかったなと思う。だからそういう僕も同じような方から入ったので、で自分ができたんで、全然できると思いますよっていう感じで行ったっていうところですね。
皆さん、お米ですか、作ってらっしゃるの。
自分は、お米と大豆と、あと WCS っていう、牛 の白いロールの、
こう、たまに畑でくるくるってなって
白いラップで、はいですね、あれ WCS ってホールクロップドサイレージかなっていうのの略なんですけど、牛の餌になる、
牧草みたいなイメージですね。
そうですね、あれを作ってますね。
だまあ、あれもお米はお米なんです、稲なんですけど、
そうなんですね。圭介さんもお米を作ってらっしゃった。
お米もともとは白ネギで、僕は有機栽培がメインになるんですけど、白ネギとお米とあと小麦、大豆、オクラ、さつまいもに今落ち着きましたけど、当初は玉ねぎやったり白ナス、緑ナスですかね、をやってみたりとか、じゃがいもやってみたりとか、ちょっといろいろ試してたんですけど、作業のこう手間とか1年の計画を考えた時に今の、6品目ぐらいに落ち着いてますね。ただまあちょっと面積は増えてきたので、また何か考えないといけないんですけど、っていう感じですね。6品目ぐらい、やってます。
ハートフルデイズ。
さて皆さん、大田市ファーム清水の清水圭介さんと、同じく大田市日枝鉄工所の 林大輔さんのお話、まだまだ続いていますよ。
大輔さん、その始められた頃に圭介さんに相談したり手伝ってもらったって言ってたじゃないですか、
はい、
そのやっぱり同じ町に同じような年代で農業をやってる人がいるってどんな感じなんですか。
いやもう本当に心強いし、
うん、
これからやっていく時にやっぱ協力し合って、
そうそうそう、
なんかこう無限なことがで、いろんなことができて、いろんなことに挑戦できるかなって、一人だったら多分絶対挑戦できないことも2人3人結構今大田市で農家やってる方が若手が結構、
そうそうそう、同じぐらいの年代がこの40代ぐらいですね、30後半40代ぐらいが、うん、意外とこの地方田舎にしては、うん、多分多い方じゃない、この近くでは、近くでまとまってるという意味では多くて、まあその農政連という、まあ、JA が親になってる青年組織があるんですけど、それに所属してるメンバーとのつながりっていうのも結構、うん、僕もやっぱ独立してからすごく助けられたりしてて、うん、で農業ってそういうところがあって、それぞれ個人事業主、要は別会社なんですけど、うん、協力し合うっていう他の産業じゃあんまり考えられないようなことを、普通に前向きにできるような産業でもあるので、やり方がいろいろあるのかなっていうふうには思いますね。若い人間は多いと思いますね、おそらく、
やっぱりその師匠もねいらっしゃったと思うんですけど、同じ経験した仲間に聞くことができる存在ってもやっぱり大きかったんですか、大輔さん。
大きいですね。それがなかったら、下手したらやってなかったかもしれないです、本当に。はい、なんで一人で考えるとやっぱマイナスのことばっかり考えてしまうんで、いろんな人の話を聞いて、それをこう自分なりに噛み砕いて、あ、じゃあやっぱやらなきゃいけないなとか、で逆に圭介とかが頑張ってやってるんだったら、なんか負けたくないなとかっていうのが出てきて、今があるんじゃないかなっていうのは今思ってますね。はい、
圭介さんのお野菜、作ってるお米とかお野菜はどういう特徴があるんですか。
一番有機栽培っていうところなんですけど、またその有機栽培ともまたちょっと一段階難しいというか、自然栽培って言っても肥料も使わないというか何も投入しない栽培の仕方があるんですけど、それが僕今というかもう独立した時から目指してる作り方で、この畑で作ったものはもうここで種を取って、でここに撒くと、それをやるとやっぱり本当にこの土地でしかできないものになりますし、土自体がずっと、まあ要は何年とか十何年とか同じものを作ってるんで、その作物に合ってくるんですね。そうするとすごく、まあ仕組みは本当に僕も、まあ、まだ勉強不足なんでわからないですけど、ただすごく美味しいものにはなるのは間違いないですね。今実際何個かオクラなんかも今まさに絶賛収穫中なんですけど、今年は一切肥料を与えてないですけど、昨年並みにしっかりできてます。昨年もほとんど肥料は入れてないので、その土地には投入した肥料系っていうのは少ないんですけど、元からあるものをちゃんとこのオクラが選んで吸ってきてるっていうようなイメージですかね、うん、
それはその自然栽培を通してできた作物で、その圭介さん伝えたい思いとか目指してるところがあるからこそなんですよね。
そうですね、一番なんていうんですかね、僕の中で思ってたのはやっぱ食べ物を作る職業じゃないですか、農業っていうのは。でもこれも究極の話なんですけど、例えば、まあ、すごい有事が起こった際に、もうそんなもう肥料も入ってこない、農薬も入ってこない、下手したら苗なんかは買うことができない、種も買えないみたいになった時に、自分は種持ってる、で作物育てることを知ってるだけで、やっぱもう何もなくなっても食べていけるってことは生きていけるっていうようなところが一番人間として強いんじゃないかな。すごく極端な話ではありますけど、そういう農業者を目指したいなっていうところはありました。あとは単純にニーズはすごくやっぱ全国的にあって、売りやすいな、付加価値もつけやすいなっていう経営的な側面もあって、そういう作り方をしました。
大輔さんの作ってるものはどういう特徴があるんですか。
特徴はみんなと作ってる米とあんまり変わりません。
だから
この自分の林ライスっていうが作ってるっていうことが特徴です。
林ライス、
自分日枝鉄工所と農業は林ライスでやらせてもらってて。
それは屋号ですか？
林が米を作るで林ライスで。
面白い、
はい、やらせてもらっててインスタとかでも上げさせてもらってるんですけど、それこそ自分がこうすごい大汗かきながら草刈りしてますとか、寒いけど今農作業してますとかその一つの作物が作ってる人がどういう作業をしてるか分かるお米を作りたいなと思ってて、この人のお米だったら買いたいなっていうのを目標に今頑張ってやってて、薬を少なくしたりとか農薬少なくしたりとかやってるんですけど、もう他の方と作ってるお米と一緒ですね。でも情熱は入ってますよっていう感じで作らせてもらってます。
その消費者からしてもね、やっぱり顔が見える人から買いたいって思いますもんね。
そうなんです
よね。こんな風に作ってるんだっていうのが分かった上で買える安心感ってすごいありますよね。
そうなんですよ。で、自分今保育園の食育をやってまして、子供たちの当たり前の米をもっと大事にしてほしいなっていうので、1年通して田植え体験稲刈りお父さんお母さんも込みでやってもらって、めちゃくちゃ評判が良くて、で保育園の園長先生に聞くと米を一粒も残さないようになったとか、
嬉しい
っていうのが園長先生に言われて、もうまさに自分がこうやってきてよかったなっていう思う時だって。はい。
他にも何か新しい挑戦って考えられてるんですか？
今自分の米で米粉チュロスっていう長い30センチぐらいの、はい、うん、自分のお米 100% で作ってグルテンフリーでやってまして、
結構いろいろ出られてますもんね、イベント。
そう、
ね、増えてきましたよ ね、
ね、結構保育園に呼ばれることも多くなりましたし、
とか地元の大きい祭りとかも、
あ、そうです ね、 ね、大田市の天領さんとか、中日さんとかに1年2年前ぐらいから出させてもらえるようになって、で結構みんなに知ってもらえて、普通に買い物しとってもちっちゃい子にチュロスあるって言われたりも今ないわっていう風に
チュロスのおじさんになってる。
そうです、はい、でもまあこうみんなが知ってもらえるのがありがたいことだし、はい、
楽しそうですね。
楽しいですね。
そうそうですね。でそれで僕ら2人の他にも、まあ、兼業農家にもなるのかな、ね、っていうので88ファーマーズっていう名前をつけて、ちょっとそのマルシェをやるグループを、
そう2年前ぐらいかな、
2年前ぐらいですかね、2024年ぐらいから、ちょっと指導し始めて、まだ多分3回ぐらいしかマルシェ3、4回、3回ぐらい、ぐらいしかちょっと開けてないんですけど、それぞれが作ってる作物を持ち寄って、ちょっと会場はその中のメンバーの一人の三瓶の小屋原っていう地区にアンドピープルっていうカフェを構えとられる方がおられて、そのお店で、マルシェをちょっと開かせてもらって、っていうことをやったりして、そこで大ちゃんもチュロス出したり、で僕はその時期にもよりますけど白ネギ出したりオクラ出したりとかっていうことでやってて、他にはキャベツ出してる、ブロッコリーとかナスとか出したりしてる仲間もいるんですけど、そういった取り組みもこれもまあ農業者仲間だからこそできるような新しい取り組みでやってますね。
お米だから88なんですか？
そうなんです。よく分かっていただきました。そうなんですよ。
でコンセプトが農業をちょっとかっこよく見せたいというか、
いかに
広めていきたい
というかね、広めて、そう、若者たちにも興味を持ってもらって農業者人口を増やしていきたいなっていうの、農業を盛り上げていきたいなっていうのが、一番最初にこのチーム作った時のコンセプトで、あって、はい、
そうやってゼロから始めた2人がいるっていうのは、すごい大田で新しく農業を挑戦したいなっていう人にとってもすごい心強い存在ですよね。
でありたいなとは思ったりしてて、
そうですね、いろいろと知識もない中やってきて、それが今自分らよりも若い子らが始めたいっていうんであれば、もう包み隠さず教えますし、なんだろう、指導もまだできないんで自分が精一杯なんでだけどでも楽しく追って安心するような存在でありたいなっていうのはありますね、はい。
ハートフルデイズ、
いかがでしたか？島根に暮らす誰かの本音の話。さてそろそろ今日は閉店です。ではまた。 本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。